生き生きライフ。このコーナーでは、シニア、健康、医療、介護、障害に関する情報をお知らせします。地域の人の見守りが、本人や家族の助けになります。認知症、行方不明になる人が増えています。認知症は、様々な脳の病気や障害によって、脳の機能が低下することで引き起こされます。認知症が進行すると、記憶力や理解力、判断力、思考力などが低下し、徐々に社会生活や日常生活に支障が出てきます。原因となる病気や障害の起きた脳の場所によって症状が異なり、中には道に迷ってしまう人もいます。厚生労働省の発表では、令和6年に認知症が原因で行方不明になった人は全国で18,121 人で、統計を取り始めた平成24年から2倍近く増加しています。帰れなくなるのはなぜ？散歩に行く、友人に会いに行くなど、目的や理由があって外出したものの、新しい家が建っているなどのちょっとした違いから、急に道がわからなくなり、目的地や家にたどり着けず、行方不明になるケースが多く見られます。家族ができる備え。認知症になっても今まで通り外出できるよう、外出時のリスクや危険性を減らすために、事前に備えることが大切です。見守り SOS ネットワークへの事前登録を。申し込み、市役所1階高齢介護支援課へ、申請書と写真を提出。本人の写真と情報を事前に登録すると、市役所と富士宮警察署で情報を共有するため、行方不明になった時に早期発見、保護につながります。富士宮お守りシールを配布します。衣服にアイロンプリントしたり、外出時に身につけるものに貼ることで、周囲の人が気づきやすくなります。こんなことも備えになります。衣類や持ち物に名前と連絡先を記入する。本人の写真と特徴を記載した見守りお願いシートを作成し、よく行く場所や道沿いのお店などに渡して、見守りや声掛けをお願いする。居場所がわからなくなった時の対応を時系列でまとめた安心フローチャートに緊急時の連絡先を記入しておく。地域包括支援センターに相談し、GPS の貸し出しや介護保険制度などの活用を検討する。地域での見守りを。お守りシールを貼った人を見かけたら、お守りシールを貼って一人で歩いている人が、全員道に迷っているわけではありません。いきなり声をかけるのではなく、まずは様子を見てください。声かけのポイント。困っている様子の人には、こんにちは、どうしましたか？などと声をかけることで不安が大きく軽減されます。相手に見える位置から話しかけます。本人は言葉で表現しきれない不安と戦っており、混乱を招きやすい状態になっているかもしれません。会話が難しそうな時は、お守りシール以外に連絡先のわかるものを身につけている場合もあるため、杖やカバン、帽子、靴などできる範囲で確認してください。家族などの連絡先がわからなかった場合は、富士宮警察署、電話 23-0110 へ連絡してください。住み慣れた地域で今までと変わらない生活を送るためには、地域の皆さんの理解が必要です。認知症になっても安心して生活できるよう、見守りに協力をお願いします。もしも行方不明になったら、家族の居場所がわからなくなった場合は、一刻も早く行動することが大切です。歩き慣れている人は、1時間で 5km 移動するとも言われています。安心フローチャートの流れを参考に対応してください。まずは、 家の周りや通い慣れた場所、昔住んでいた場所など、心当たりのある場所を探してみましょう。姿が見えなくなって1時間が、家族で探す時間の目安です。自分で家に帰ってくる場合もあるため、外を探すときは、必ず留守番をする人を決めておきましょう。遅くても1時間経過する前に、富士宮警察署生活安全課へ相談。電話 23-0110。相談する時間が早ければ早いほど、発見できる可能性は高くなります。気になることや困ったことがある場合は、地域包括支援センターへ相談してください。保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどがサポートします。地域包括支援センター、富士宮市地域包括支援センター、電話 22-1591、北部地域包括支援センター、電話 54-1092、富士根地域包括支援センター、電話 21-3611、南部地域包括支援センター、電話 23-3328、中部地域包括支援センター、電話 29-7808、西部地域包括支援センター、電話 67-0001、催し募集、介護と趣味の集い、特別企画、落語を楽しむ会、介護や認知症、趣味のことなどを話せる、介護と趣味の集いを月1回開催しています。落語を通して様々な人たちと出会い、認知症について話したり、聞くことができます。時、9月10日水曜日、午後1時30分から3時30分、ところ、大富士交流センター、問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591、運転座談会、知ろう話そう考えよう。高齢の人が運転免許を更新する場合、高齢者講習や認知機能検査の受験が必要です。日常生活に欠かせない車の運転や交通機関の利用方法など、気になることを気軽に相談できます。時、9月26日金曜日、午後1時30分から3時、ところ、市役所1階、111会議室。問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591、ファックス 28-4345、転倒骨折予防教室。高齢期は心身の活力の低下、フレイルによって転倒骨折しやすくなります。ストレッチや筋トレ、認知機能低下予防運動などを中心に、口腔体操や食事のバランスチェックを行い、転倒骨折を予防します。会場、機能訓練クラブ、戸上。機能訓練クラブ、野中。統制脳神経センター。フロースポーツクラブ。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。転倒骨折予防講座、フレイル対策はじめの一歩。食生活や口腔ケア、認知症についての講話、筋力アップの運動を行い、心身の活力の低下、フレイルを予防します。時、11月6日から27日の木曜日、全4回、午後1時30分から3時、ところ、湯野公民館、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727、骨盤底筋トレーニング。骨盤底筋を鍛え、骨盤の歪みを改善します。内臓が正しい位置に戻り、代謝がアップすると、お腹や背中が引き締まり、腰痛や 排尿・排便機能障害、ちょい漏れの予防や改善につながります。統制脳神経センター、時11月17日、12月22日の月曜日、午後1時から2時、保健センター、時11月19日水曜日、12月23日火曜日、午後1時30分から2時30分。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。夜のプレミアム体チェック。体脂肪量や筋肉量などを部位別に測定できるほか、唾液によるストレスチェックもできます。時、10月10日金曜日、午後5時30分から6時30分。ところ、保健センター。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。第4回、介護の仕事体験発表会。介護の現場で働く職員が、現場の舞台裏や働き方、給料など、介護の世界についての体験談を交えてお話しします。時、9月20日土曜日、午後1時30分から3時、ところ総合福祉会館第1、第2会議室、問い合わせ、老人保健施設みゆきの園、電話 28-3900、初心者向け筋肉若返り塾。ストレッチやマシンを使ったトレーニングを行い、筋肉の若返りを目指します。時、10月8日から29日の水曜日、全4回、午前9時から12時。ところ、保健センター。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。医療のお仕事体験、私立病院ふれあいフェスティバル。手術室の見学や薬の調剤、採血体験、様々な医療機器の操作体験などを通して医療の仕事を学びます。白衣を着ての記念撮影もできます。時、10月12日日曜日、12時から午後3時30分。ところ、私立病院。問い合わせ、病院管理課、電話 27-3151。左手ピアノコンサート。障害に対する偏見や差別をなくしたいという思いが込められた、左手ピアニストの関根翔生さんによるコンサートです。時、9月27日土曜日、午後2時から4時。ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせ、羽ばたきの会。電話、090-7432-0169。医師講演会。筋力維持をしてできるだけ自分で動こうをテーマに、筋力低下予防や骨折予防についてお話しします。講演後は運動も行います。時、10月15日水曜日、午後2時から3時30分。ところ、北山出張所。問い合わせ、健康増進課。電話 22-2727。映画 M 上映会。手話カフェ。富士宮市手話言語条例制定10周年を記念して、ある村の老女性を描いた映画、M の上映や手話教室、手話カフェを通じて交流します。時、10月19日日曜日、映画、午前9時45分から12時15分、手話教室、午後1時から3時、手話カフェ、午前11時から午後3時、ところ、総合福祉会館安藤記念ホール、問い合わせ、障害療育支援課、電話 22-1145。放課後児童クラブ補助員養成講習。 放課後児童クラブの補助員に必要な知識と技術を学びます。時、10月8日水曜日から10日金曜日、午前10時から12時。ところ、総合福祉会館第一会議室。問い合わせ、富士宮市シルバー人材センター。電話、23-4008。8020推進員養成講座。歯と口の知識を学び、イベントや講演会のサポート、口の体操などを広めるボランティアを養成します。時、午後1時30分から3時、全2回。ところ、保健センター。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。お知らせ、
身体障害に関する相談会。時、9月18日木曜日、10月17日金曜日、午前10時から正午。ところ、総合福祉会館1階、創作室、問い合わせ、富士宮市身体障害者福祉会事務局、電話、090-2777-3375。
後期高齢者医療制度に加入している2割負担の人へ、令和4年10月から外来を受診する際の窓口負担額を抑える配慮措置がされています。この措置は9月30日火曜日で終了します。問い合わせはコールセンターへ。電話 0120-117-571 フリーダイヤル。時、令和8年3月31日火曜日まで。午前9時から午後6時、日曜、祝日、年末年始を除く。年金生活者支援給付金。公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者に対し上乗せして給付金を支給します。その他、対象者には日本年金機構から9月上旬に案内が届きます。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、富士年金事務所、電話 0545-61-1900、見えない人、見えにくい人へ、声の広報、展示広報を送ります。広報富士宮の内容がわかる、声の広報や展示広報を、毎月無料で郵送します。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。がんの出張よろず相談。医師や看護師、ソーシャルワーカーに、がんに関する疑問や不安、悩みを相談できます。時、10月7日火曜日、午後1時から4時。ところ、保健センター。問い合わせ、静岡がんセンター疾病管理センター。電話 055-989-5222。肝炎ウイルス検診。B 型肝炎ウイルスや C 型肝炎ウイルスは感染しても自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに肝炎から肝硬変や肝がんに進行してしまうことがあります。検診でウイルス感染を早期発見し、適切な治療を受けることで、病気の進行を防ぐことが期待できます。こんな人は検査を受けましょう。過去に一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない。健康診断などで肝機能の異常を指摘されたが、検査を受けてない。適切に消毒をしていない器具でピアスを開けたり、入れ墨を入れたことがある。時、令和8年2月28日土曜日まで。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。新型コロナワクチン定期接種。令和7年度のワクチン接種を実施します。令和6年度に 定期接種を受けた人には9月下旬に通知を送ります。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。